皆さん本年もよろしくお願いいたします。本当なら明けましておめでとうございますとか言いたいんですけど、なかなかやっぱ公の場でっていうかそういうことが言いにくいような今状況情勢っていうかなっている中で、そしてまた身近なところだと本当に高橋先生も大変な状況になられて、まあ、だけどこうやって皆さんとのところに使わせていただいて、共に新年最初1回目の主日の礼拝を共にお捧げできるということは、まあ、そんな状況の中にあっても恵みの一つとして覚えていきたいと思っています。2024年になりまして、もう1週間ぐらい経ちますけど、令和っていう元号でいくと6年ですね。私、まあ、仕事が役所の仕事だったんで、その時は本当に令和で全て文章を書いていたんで令和に、まあ、馴染みがあったんですけど、最近本当に令和から離れていう生活をしていると、令和何年なんだっていうのが全くなんかもう5年、去年だったら5年なんですけど、全然頭に出てこないような状況になっていて、しかも仕事をしていた時って新年最初の 2,3 週間は書類を書くときについつい前の年の年を何気なく書いていたりして、なかなか私たちはそのようにして慣れていくっていうか、慣れに対しては強い、慣れには強くて、逆にこの変化していくっていうことにはちょっと弱いような傾向があるように思います。そしてそれは本当に年を重ねてくるとなおさら、年を重ねていろんな経験をしてきたら、その中で自分と違うことに変化するとかいうことは本当になかなか苦手になってくるものだと思います。そしてなおさら本当に激しい変化には本当に適面弱い弱さを見せたりすると思います。この2024年、まあ、最初の1週目を過ごした中で、私たちがまだ今比較的新しいっていうことに対して敏感で荒れるこの時期に、私たちが本当に意識すべき新しさっていうものがどういうものなのかっていうことを改めて御言葉から教えられていきたいと思います。一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、お名前をあがめて賛美いたします。今日はこのようにして、立川の兄弟姉妹とともにあなたの御前に礼拝を捧げし、また御言葉の取り次ぎの奉仕をさせていただけることを感謝します。年の初めに必要な御言葉をあなたが今日この口を通して語っていくことができますように、強め用いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。本日お読みいただいた箇所の、まあ、33節の最初、また彼らはで始まりますので、少し一応流れを確認しておきたいと思います。直前の記事、本日の直前の記事ではマタイの福音書を記したっていうふうに言われる主税人のレビがイエス様に招かれて弟子とされていく場面です。そこでイエス様はご自身がこの地上に来られた理由を32節で教えられます。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためですというふうに。そしてイエス様がそのように教えられた相手は30節のところで記されているパリサイ人たちや、また彼らの中のうちの律法学者たち、彼らにイエス様は語られたんですが、彼らは本当に自分たちほどこう神様が与えられた旧約聖書、神様の言葉に通じていて、よく知っていて、正しく、私たちこそ神様に対して正しい姿勢でいられるんだっていうふうに本当に自負自信を持っていた人たちです。そんな彼らにとっての常識は、この罪人とかその主税人とは関わるべきではないっていう、そういう常識が彼らの中にはもう刷り込まれていて、そしてそれとは全く違う行動を取るイエス様の弟子たちに反発を強めていました。本日の場面でも彼らは自分たちの常識ですね、その断食をするっていうその習慣を、まあ、当たり前だ、まあ、当たり前だという正しいことだっていうふうに主張して、イエス様たちの弟子たち、イエス様の弟子たちがそこに従わないことに対してこう 文句を言ってきます。聖書の中でモーセを通して与えられた律法の中で断食のことが規定されているのは一箇所だけなんですね。大食材といって民全体のために年に一度贖いが全体のためになされる日において自らを戒めるっていう、そういう表現の仕方で、他にはですから断食をしなさいって断食を求められている箇所はありません。それにもかかわらず当時のパリサイ人たちは自発的に月曜日と木曜日週に2回自分たちがそうやって神様に対して正しいんだっていうことを偽善的にっていうか表すために、また人の目に見えるようにそのように断食をすることを習慣としていました。ですが本当に彼らとは全く違う行動をとっていた弟子たちですね。本当に断食していてお腹が空いていたら、それは隣でどんちゃん騒ぎしてたりしたら、ちょっとなんか文句も言いたくなるかもしれません。そんな彼らに文句を言ってきたパリサイ人たちでしたが、イエス様は答えられます。ご自身をイエス様花婿に例えて、花婿が本当に一緒にいるそのブライダルというか祝宴の時に一緒にいる友達が断食するなんてありえないだろうという、本当に今の私たちにもそのまま直接届くようなありえないことだと思います。しかもなおかつ当時のこの祝宴、結婚の祝う会っていうのは、私たちだとまあせいぜい1日とか、そのなんかどんなに盛り上がってもその夜まで、次の日の朝ぐらいまでなんですけど、当時は何日もかけて盛大に祝われるような、私たちがイメージするブライダルよりすごくもっともっと盛大な一大イベントでした。ですからそんな時にそんな断食するなんてありえないだろうということです。続けてイエス様は、35節でご自身が十字架にかかられるっていうことを示唆しながら加えられていきます。しかしやがて時が来て花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。イエス様はご自身がこの地上に使わされたその役割っていうか目的を常に意識しておられました。そして36節から新しいものと古いもの、それがこうごちゃ混ぜにされることがいかに不適切であるかということを2つの例えを用いて教えていかれます。まず1つ目が新しい衣ですね。新しい布切れは丈夫であって張りがあって周りに対する与える影響力が強いというものです。逆に古い衣っていうものは本当にくたびれていて弱ってへたっている。私も汚い話なんですけど、パンツとかをすごく使い古したら、なんか一度破れ出すと、もういろんなところが一斉に破れてくるというか、本当にその時にどんなにいくらパッチっていうか貼ったとしても、結局はその周りからもうほころびていくだけだっていう経験をする中で、このイエス様のこの例えとかを思い出したりするんですけど、そのように本当にボロボロに裂けていくようなものです。そしてまた新しいブドウ酒っていうのは発酵が続いていて、こうガスを発生させ続けている、だから新しいブドウ酒をそのもう伸縮性がなくなった硬い皮の袋に入れてしまうと、ガスがもう弾けてしまって古い皮袋をまあ破ってダメになってしまうっていう、2つともダメになるっていう、まあ、当時の人々にとっては本当に当たり前の話をイエス様は例えとして用いられます。この2つの例えから導かれるその教えは本当にシンプルなものです。それが38節で語られた新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりませんということです。新しいもの、ふさわしいものにはふさわしい姿勢とかもので備えていかなければならない、その新しいものにふさわしくあれっていうことが求められて教えられているんですね。私は、ここまでだったらあまり悩むこともなかったんですけど、マタイとマルコは、ここ並行記事ここで終わってるんですけど、ルカだけはこのあと39節が付け加えられているんですね。新しいものを求めながら何かまた違うようなことを言っている。 ちょっとお読みします。また誰も古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものが良いと言いますというふうに、最後先ほど38節では新しいものがいい、新しくあるべきだ、新しいものにふさわしくなるべきだって教えられたはずが、何か急に最後古いものがいい、古いものもいいよねみたいな、なんかちょっとちぐはぐなような教えに聞こえて、どういうことなんだろうということをずっと長らく分からずにいました。でも御言葉を学ぶようになって、一つの解釈っていうか教えられたことが、ここで著者のルカはこのパリサイ人たちがいかにこの彼らが視野が狭くて堅くなで愚かであって、そういうことを痛烈にこの39節を用いてルカはこう風刺するっていうか刺すっていうか揶揄しているっていうか、そういうふうな記述なんだっていうことを教えられました。彼らは本当に古いものがいいっていうふうにもう固執してしまっているんですね。だからそういったまま新しいものをこう望むことすらなくなっている、そういう彼らがなぜそういう状態になっているかっていう、その原因にこう焦点が当てられてっていうか、深掘りされていって、私たちがそうではなくて敏感であるようにっていうことがここで教えられているんだというふうに受け取りました。私は誰だって本当に当時の常識ですよね、新しいものに対して新しいものを用意しなきゃ両方ダメになっちゃうっていうのは、誰にとってももう常識であった、そのようなものです。新しいっていう性質が分かっていれば古いものを用意したりはしません。新しさのその新しいんだっていう性質を理解できない鈍感さですね、それが最もここで強調されているんだという、そのここで記されている理由です。パリサイ人たちが固執こだわっていたその古い習慣、しかも聖書に何の根拠もない彼らの自己満足である、そのような偽善的なものがいかに意味がないものであるか、それに対してイエス様がこう教えられた、もたらされた新しいものっていうものがいかに真実で全く別のエネルギーに満ちたものであるかっていうこと、そのことをこの新しいっていうことで聖書の中から少し確認していきたいと思います。聖書の中には本当に旧約聖書から新約聖書かけてもうずっと新しいっていう言葉はたくさんいろんなところに出てきます。有名なのはヨハネの3章とかで、人は新しく生まれなければっていうふうに申請することを教えられたところとかあると思いますが、今朝はちょっと2つだけ絞って注目していきたいと思います。まずルカ、同じルカの福音書の22章の20節ですね。ルカの22章の20節で、ここの場面は最後の晩餐の場面です。でイエス様がこの聖餐について本当に教えてくださっている場所ですが、22章の20節をお読みします。食事のあと杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される、私の血による新しい契約です。なんかまるで私はこの本日のこのブドウ酒、新しいブドウ酒が注がれる皮袋っていうものが何かここと伏線が張られたように、そんなふうに私は感じ取ったりしました。まるでブドウ酒を入れるその用意するべき皮袋にはイエス様のこの流される血が注がれるんじゃないかっていう、そんなことが意図されているんじゃないかっていうふうに捉えました。このイエス様がもたらしくださった新しい契約は、本当にも立川のこの教会で教えていただいた通り、エレミア31の31とかでずっと旧約聖書のいろんなところで教えられていた予言ですね、約束されていた新しい契約です。それは聖霊が私たちのうちにいてくださって、うちから働いてくださって私たちを導いてくださるという、そういう約束でした。それに対して古い契約、古い約束というものは 律法に表されているものです。旧約聖書律法では年に一度、先ほども申したように大食祭といって年に一度、毎年毎年繰り返してそういう贖いの儀式をしなければならない、それに対してイエス様がもたらされた新しい契約、新しいイエス様が流される血っていうのは一度だけでいい、そういう対比っていうものが本当にヘブル書を見ていくと丁寧に教えていただいていることが分かります。私たちは初めに申した通り、本当に慣れっていうか惰性っていうか、そういうものを好みます、好む傾向があると思います。それはその慣れた方が楽だからですよね。旧約の民もその神様との関係において慣れっていうか、彼らはだから楽をしようとしてしまいました、考えてしまいました。いつもいつも神様とのこの緊張ある関係っていうか、神様に対して真実であろうとすると疲れてしまう。だから教えられた戒め、その律法をいかに自分たちがこう簡単にっていうか楽にこなせるかっていうふうに、いかにどう読めばいいのかみたいな、そんなふうにしか律法を見ることができなくなって、彼らは結果的に、ですから律法にこう表された、神様がそこに表しくださった神様の意図ですね、何のためにそこにそうの文字で表現されたかっていうことをもう見失ってしまう、そんな風になってしまいました。彼らは自分のその基準に従ってそれを重視するようになってしまった。ですから敏感さが失われて、本当に彼らは鈍感になっていったんですね。そんなパリサイ人たちとか律法学者の姿勢を本当にイエス様は何度も何度もこの責める、教える、嘆かれる、なぜなんだっていうことで教えていかれているのは本当に皆さんもご存知の通りだと思います。牛乳とかを温めると本当にあっという間に膜が、表面にパッと膜が張ったりすると思うんですけど、私たちの心も何かそのように、なんか簡単に膜を張ろうとする、膜を張ろうとしたがるんじゃないかなと思うんですね。その楽だから、手を抜けるっていうか、そんな性質私たちも持っていると思った時に、そういう膜は最初は確かに薄い膜だったとしても、だんだんだんだんこう積み重なっていって分厚くなって、やがて私たちのこの心をくるんでしまう、もう分厚い皮のような、そんなものになってしまう、そのような性質を罪人である私たちは持っていると思いますし、また現にイスラエルの民はそうあった。そして彼らに対して神様は何度も何度も旧約聖書の預言者を通して、この心を覆った心の包皮、包んだ皮を取り除けっていうことを繰り返し神様は教えられます。それに対して新しい契約っていうのは、エレミアの31章の33節とかで、私は私の律法を彼らのただ中に置きですね、彼らの心にこれを書き記す、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。またローマ書の2章の29節とかでも、文字、律法の文字による、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼だからですっていうふうに教えられています。私たちはその与えられた律法のうちに込められた神様のその御心、思い、私たちに対する思いを受け取ろうとしても、知ろうとしても、心にこう膜が覆ってしまって、皮がかぶってしまっていると分からない状態になってしまいます。鈍感になった、古い契約ですね。ですが新しい契約っていうものは、私たちのこの内に、外にではなくて内に直接聖霊が内住してくださって、内側から働いてくださることによって、私たちは神様の御心を、その律法の文字から読むのではなくて、神様の御心をもダイレクトにというか直接教えていただくことが、知ることができます。そして私たちをこう覆っていた、心を覆っていた熱い皮とか膜とかは、その内から働いてくださる聖霊によって取り除かれていく。心がその皮で包まれたような、そのような状態っていうのは、 なんか磁石が、磁力、本来磁石って磁石で反発し合ったり引き合ったり、そういう磁石が持つ緊張感というかあると思うんですけど、そうやって包まれてしまって磁力を失った磁石っていうのは本当にただの石ですよね。磁石が磁力を失うとただの石で、そこにいくら強い磁石で影響しようとしてももう動けない、動かない、もう反応できない。私たちもその心を包まれて神様とのその緊張感を失っている状態っていうのはそういうことになってしまうと思います。緊張感っていうとこの世の言葉だとなんかちょっとあんまりネガティブなっていうかあんまり嬉しくない表現、特に人間関係とかで緊張感とか言うとなんかあんまりいいイメージを持たれないかもしれませんけど、私たちが神様との間関係の中で与えられる緊張感っていうのは本当にそれは私たちにこう働きかけてくださって私たちを生かしてくださる、そういうものであって全くこの世の緊張感とは違うもの、種類のものだと思います。私たちをこう生かしてくださる、それは本当にイエス様の例えのところにあったように張りがあってこう力強い新しい布切れのようであり、またこうガスを発生させてエネルギーに満ち溢れた新しいブドウ酒のようなものです。私たちのそのイエス様が与えてくださっている新しさっていうものはそのように緊張感というか、刺激的なものであって、そういうガスを発生させるように私たちの内側からこう作用、聖霊様が働いて内側から私たちに働きかけ続けてくださるもの、そういうものが私たちに与えられている新しいものだということを意識しておく、そのように認識しておくことが大切だとまず思います。そして2つ目の新しいということを少し考えてみたいんですが、黙示録の21章最後のところで新しい天と新しい地という言葉に代表されるように、週末、私たちが待ち望んでいる週末に対する視点における新しいです。先ほどのイエス様がもたらしてくださった新しいその地による新しい契約っていうのは、2000年以上前に与えられたもので、教理、キリスト教の教理っていうか教えとしてもなんかもうはっきりと確立されていて、そういうようなものとして私たちは受け取っているつもりだと思います。一方その旧約の人たちは、パリサイ人とか律法学者たちは理解できなかったけど、私たちはその新しいっていうものを預かれている、そういうふうになんかちょっと、子供の頃からこう聖書のことを教えてもらっていたクリスチャンホームの出身の僕としてはなんかちょっとそういう意識がどうしてもどっかにあったりするかもしれません。分からない人はいるけど僕は特別だっていうか、なんか教えられているみたいな、そんなふうに考えてしまっているかもしれませんが、私たちも本当に等しく、新しいものの、その持っている緊張感というかそのエネルギーというかをちょっと何ですか、自分が扱いやすくなるようにこう取り除いて自分の手の中で適度に収められるように、なんかそういうふうにしたがる傾向が今の現代の私たちにもそれは認められることだと思うんですね。ともすれば本当に新しい契約、新しいものがもたらされたものを何か形骸化っていうか、彼らと旧約のパリサイ人たちの人たち同じように私たちも何かちょっと形骸化ですね、同じような姿勢をとってしまう弱さがあると思います。ですが本当に私たちに教えられている新しいっていうものはオルレディですね、すでに与えられていて、また今待ち望んでいるノットイエット、その間にある新しさですね、新しい契約は2000年前にもすでに与えられたものですけど、今私たちは待ち望んでいる新しい天と新しい地を、そういう本来その相反するっていうかこの緊張感がある、そういう間に私たちは置かれて います。ですから私たちが、その私たちに与えられている新しさに対してその緊張感があることを何か不自然というか緊張感を取り除こうとすることはふさわしくないことだと思うんですね。私本当に天国っていうことを意識するときに、天国って、ついこの間っていうか過ごしたお正月のなんかもう食べて寝て食べて寝て何もしなくていい、もうだらーっとしてたらいいって、そんなのが天国だっていうふうに子供の頃からずっと思っていていたんですけど、本当にこの立川に来て いろいろ教えていただく中でそうじゃないっていうか、そうであってはいけないんだっていうことを教えられました。私たちが天国をそのように何の緊張感もないっていうか何の張りもないものだとして待ち望んでいると、本当に神様が与えてくださっているその命を受け取り損ねるようなことになると思います。まるで私のイメージしていた天国は本当に死んだようなものですね。何もしなくていいんだって、そんなものではないということです。そして少し私考えてみたときに、神様からもしも、その最後の日、本当にその約束されているイエス様が再び来られる日を明日かもしくは1ヶ月後どっちにしようみたいな、もしそんな選択を求められたときに、私はなんかあれもこれもやっておきたいから、最後になんか迷わずに1ヶ月後でとか言っちゃうような気がするんですね、今の私は。ですがだからといってその終末っていうものを過度に意識して、もう今の現在生きている現状の日常を全てもう早く脱ぎ捨てて、とにかくもう終末その日を待ち望むっていう、そういう姿勢を取るのはまたバランスに欠けている。だけどその私のようにっていうか終末に対して鈍感でついつい会ってしまうっていうのも本当にふさわしくない姿勢だというふうに教えられたりします。新しいものが私たちにはすでにですね、すでに教えられて与えられている新しいもの、そしてのというとまだこれから約束されている新しいものという、私たちはその間に正しくというか適切にバランスをとって、どっちにもなんか偏ってしまうことがないように、私たちはその神様が約束してくださっている新しい天と新しい地というものを待ち望む必要があるというふうに思います。私たちに本当に私たちの新しいという概念は、例えばちっちゃいところからいくと新しいスマホを買ったとか新しい家とか新しい車とか新しい家とか、なんかそういう物質的な新しいで考えてしまうときに、それは本当に手に入れたその瞬間は確かに新しいですけど、もう次の瞬間からは中古っていうか古くなっていくだけ、どんなに新しい車でも一度誰かが乗ればもう中古車になっていく、そういう私たちは新しいっていうものに慣れ親しんだ中で生活していますけど、神様が私たちに約束してくださっている、与えてくださっている新しさっていうのは全く別のもの、全く違うものです。コロサイ人への手紙の3章の9節10節で、あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け真の知識に至ります。私たちはその新しくされ続けるものなんですよね。本当にどうしても私たちは慣れっていうか、その古い性質、古いものにこう流されること、その緊張感を何か常に緊張している状態っていうのは何かちょっと疲れるなみたいな、そんな姿勢を持つかもしれませんが、それはまさに今日の箇所で最後に イエス様が言われている古いものが良いって言ってしまう、そういう性質ですね。私たちはですから本当に新しいもの、私たちに与えられている約束されている新しいものにふさわしく、新しいものに見合う姿を取らせていただいて、本当に古いものがいいなんてくれぐれも言ってしまうことのないように、この年の初めですね、最初の主日、私たちに約束されている、与えられている新しいということを改めて少し意識する中で、もうすでに1週間経ったりしたんで、なんか最初の元日よりは新しいってものに対する私たち自身のなんか受け取り方も変わってきたりしている、少し幕が張ったようになっているかもしれませんけど、神様が私たちイエス様の贖いの血によって与えてくださっている新しさ、また約束してくださっている新しい天と新しい地、新しい天と新しい地ですね。それは本当に刺激的なものであって、私たちがそれを受け取れるべき、本当にふさわしい姿勢を持って迎えていく必要があるということを今日、この最初の主日ともに覚えて過ごさせていただきたいと思います。以上です。お祈りいたします。ご祭典の父なる神様、お名前をあがめて賛美いたします。あなたが私たちに与えてくださっている新しい契約と新しい約束について、私たちが本当にふさわしい姿勢でそれを受け取ることができますように、そのために本当に聖霊様が私たちのうちから働きかけてくださって、私たちをふさわしく整え続けてくださいますように導いてください。一年の初めにこのように立川の兄弟姉妹とともに礼拝を捧げてきていることも感謝します。高橋先生の回復をあなたがもたらしてくださいますように感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。